おはようございます。2026年7月5日のエンジニア向け重要トレンドです。今日は YouTube Studio の AI 機能に対するプロンプト注入、クローダコードの文脈混入疑惑、サファリの MCP 対応、そして AI コーディングを日常運用に入れるときの具体的な設計ポイントを紹介します。トップピックです。第1位。YouTube Studio の AI がコメント経由でプロンプト注入される報告。最初の注目は、YouTube Studio の Ask Studio に対する保存型プロンプト注入の報告です。攻撃者はまず普通のコメントを残し、後からそのコメントを AI への指示文に編集します。クリエイターがスタジオ上でコメント要約の提案プロンプトを使うと、AI がその指示を取り込み、YouTube 公式の応答のように見える文面を返せたという内容です。報告者はさらに AI に攻撃者サイトへのリンクを作らせ、そのリンクにチャンネル内の非公開動画タイトルを埋め込ませる実証も示しています。問題の本質は非公開動画が直接公開されたことではなく、ユーザー生成コンテンツを AI に渡す時の役割分離が破れると、信頼された AI 応答がデータ持ち出しの動線になる点です。なぜ重要か。AI 機能がコメント、レビュー、チケットなどの外部入力を読む場合、その入力を命令ではなくデータとして固定する設計が必要です。ラグや要約機能の安全性レビューでは、権限チェックだけでなく、モデル出力がリンク生成や外部送信の誘導に使われる経路も確認すべきです。第2位。クローダコードでセッション、キャッシュ漏れ疑惑の異臭。二つ目は、クローダコードの文脈混入疑惑の異臭です。報告者は、エンタープライズ ZDR ワークスペースで作業していたセッション中に、自分の作業とは無関係なマインクラフトテンプルの話をクローダコードが突然始めたと説明しています。異臭はオープンで、セキュリティ領域と MacOS のラベルがついていますが、再現手順、原因、修正方針はまだ公開されていません。報告者自身も、別件の文脈汚染については、特殊な起動ディレクトリーと会話圧縮が関係した可能性を認めています。一方で、マインクラフトの混入はそれとは別だと見ています。確定した漏洩ではなく、未確認のバグ報告として読むべきですが、企業利用ではセッション分離、キャッシュ、圧縮後の文脈復元を検証項目に入れる理由になります。なぜ重要か。AI コーディングエージェントは、会話履歴、ローカル設定、ワークスペース、クラウド側状態をまたいで文脈を扱います。未確認報告であっても、機密コードを扱う導入評価では、異常な文脈混入を検知し、再現情報を残し、即時停止できる運用を用意すべきです。第3位。サファリテクノロジープレビューにサファリ MCP サーバーが登場。3つ目は、サファリ MCP サーバーです。WebKitはサファリテクノロジープレビューに、MCP 対応エージェントからサファリを操作、観察できる仕組みを追加しました。これにより、エージェントはページの DOM、ネットワーク要求、スクリーンショット、コンソール出力などを見ながら、サファリ固有の表示崩れやアクセシビリティ問題を調べられます。Chrome 系だけで確認していた開発フローに、サファリの実ブラウザー確認を組み込みやすくなる点が重要です。なぜ重要か。ブラウザーをエージェントに接続する流れが、Chrome 周辺だけでなくサファリにも広がっています。クロスブラウザー検証やアクセシビリティ確認の自動化に直結します。第4位。クローダコードを CLI 中心からデスクトップ中心へ移した実践機。4つ目は、クローダコードを CLI 中心からデスクトップ中心へ移した実践機です。選定理由は、単なる使ってみた記事ではなく、AI コーディングを日常作業に入れた時に CLI だけでは見えにくい運用課題を具体的に扱っている点です。
デスクトップのコードタブでは複数セッションをサイドバーで並べ、
ピン止めや絞り込みでタスク管理し、デフやプランの特定業へ直接指示できます。プレビューペインでは画面上の要素を指定し、PR バーでは CI の自動修正や自動マージ、セッションの自動アーカイブまで扱えます。つまり、モデル性能ではなく、複数の AI 作業を衝突させず観察し続けるための UI 設計として読む価値があります。なぜ重要か。AI コーディングの生産性は、推論性能だけでなく、並走セッション、差分レビュー、テスト結果、PR 状態を人間がどれだけ低コストに監督できるかで決まります。この記事はデスクトップを選ぶ理由を、作業管理とレビュー動線の差分として検討できます。第5位。AI に8割書かせたコードを半年運用した答え合わせ。5つ目は、AI に8割書かせたコードを半年運用した答え合わせです。この記事の価値は、AI で早く作れたという話ではなく、半年後に腐った対策と残った対策を分けている点です。腐ったのは、AI に漏らせた大量コメントとドックストリング、早すぎる共通化や抽象化、そして、わかりやすく書いて、という曖昧な丸投げでした。聞いたのは、何をするかではなくなぜそうしたかだけをコメントに残すこと、一関数の責任を小さく割り直すこと、仕様とテストを人間が握ることです。AI は放っておくと足す方向に流れるので、保守性は足して買うのではなく、削って残すものを決める、という実務的な結論です。なぜ重要か。AI 生成コードのレビューでは、説明を増やす、抽象を増やす、名前を整えるだけでは保守性を保証できません。人間が仕様とテストを固定し、意図だけを残し、変更単位を小さく保つというチェックリストに落とし込めます。続いてクイックリンクです。クイックリンク1。ファブル5にローカル LLM 用 CLI を作らせた実践。クイックリンクの一つ目は、ファブル5にローカル LLM 用 CLI を作らせた実践です。成果ものは日本語でシェルコマンドを相談する小さな AskCLI ですが、焦点は前提を疑い、モデル評価を設計し、未検証範囲を明記して作業を閉じる進め方にあります。クイックリンク2。AI エージェント時代のターミナルマルチプレクサハードル。二つ目は、AI エージェント時代のターミナルマルチプレクサハードルです。止まってきな操作感を保ちつつ、エージェントの承認待ちや実行中をサイドバーで見つけられるため、複数エージェントを巡回確認する負担を減らせます。クイックリンク3。ファブル5をトークン破産させずに使う運用。3つ目は、ファブル5をトークン破産させずに使う運用です。強いモデルに全部を任せるのではなく、調査計画や判断の指令等に寄せ、実装や確認を分担する発想が中心です。クイックリンク4。エージェント SOP を導入して、ファブル5に整備させる。4つ目は、エージェント SOP です。過去の作業ログから繰り返し手順を抽出し、失敗した罠を禁止事項の理由として埋め込み、重装本の手順書を公式バリデータで通した運用知識の再利用化の話です。クイックリンク5。エージェントコアを本番利用する実装ノウハウ。5つ目は、エージェントコアの本番利用ノウハウです。デモではなくプロダクションでエージェントを扱う時の論点を終えます。クイックリンク6。ループエンジニアリングという仕事の捉え方。6つ目は、ループエンジニアリングです。AI を使う開発者の仕事を、実装だけでなく改善ループの設計として捉える視点です。クイックリンク7。ローカル LLM で Pi エージェントを動かす。7つ目は、ローカル LLM で Pi エージェントを動かす話です。クエン系モデルをラマ .cpp で動かし、Pi エージェントは Docker 内の別 UID。権限剥奪、読み取り専用ファイルシステム、うつべネットワークで閉じ込める構成が具体的です。クイックリンク8。 ローカル LLM 運用ガイドが実務者向けにまとまる。8つ目は、ローカル LLM 運用ガイドです。クラウド API だけに頼らず、手元でモデルを評価するための入り口になります。クイックリンク9。ミストラルがリインストラル 1.5 を公開。9つ目は、ミストラルのリインストラル 1.5 です。自然言語で答えるだけでなく、証明環境で検証できる AI の方向性として注目です。クイックリンク10。メタ委託先が競合チャットボットを危険プロンプトで調査。10個目は AI 安全性評価の手法に関する報道です。競合調査や安全性テストでどこまでのプロンプト投入が許されるのかという論点があります。以上が2026年7月5日のエンジニア向け重要トレンドです。